今年も早いもので、間もなくクリスマスを迎えようとしております。新約聖書のマタイとルカの福音書を読みますと、イエス様が誕生された場面、そしてその誕生されるイエス様をいろんな形でそれぞれの立場で迎えた人たちの、その様子が記録されています。イエス様のために道備えをする、その働きをしたバプテスマのヨハネの両親ザカリアとエリサベツがいました。彼らはその時すでに高齢でしたが、天使から告げられた通り、この二人を通してバプテスマのヨハネが生まれました。それに続いてヨセフとマリアにも天使が現れ、特別な子供を宿すということが告げられました。二人はそれぞれに戸惑い、また恐れましたが、彼らは自分の人生に神様のこのご計画が実現することを信仰によって受け入れ、マリアはイエス様を産みました。メシア、この世の、この世界の救い主としてお生まれになったイエス様の誕生を祝った人たちがいました。遠い東の国から星に導かれてやってきた博士たち、そして野宿をしながら羊の群れの世話をしていた羊飼いたちです。彼らはイエス・キリストの誕生を祝うことを人任せにはせず、それぞれがいた場所からベツレヘムへ行き、お生まれになったイエス様を探し出し、そして彼らはイエス・キリストと出会い、礼拝をしました。その一方で、博士たちから救い主がお生まれになるその場所について尋ねられたときに、不安で心が騒いだ人たちがありました。ヘロデとエルサレムの人々でありました。彼らはイエス様がベツレヘムでお生まれになるということを知ることができる、そういう立場にありました。しかも彼らはそのベツレヘムのすぐ近くに住んでいたのであります。しかし彼らはお生まれになったイエス・キリストを祝うために、拝むためにその場所に駆けつけようとはしなかったのであります。これらの聖書のこのイエス様の誕生の場面に出てくる人たち、これは非常に有名なですね、クリスマスの出来事ですね。クリスマスの誕生の劇をするときには、必ずと言っていいほどですね、登場する有名な、欠かすことのできない人たちでありますけれども、私はこれらのクリスマスをめぐる、様々な人たちの中でも、このシメオンとアンナという、二人の老人、この人たちのこの誕生したイエス様との出会いの場面、彼らのそれまでに至る生涯、その記録を読むときに本当にですね、心が熱くさせられることを感じます。今日この礼拝の中で皆さんとご一緒に、このシメオンとアンナがどういう人であったのか、そして彼らがどのようにイエス様をお迎えしたのか、この出来事の中からともにですね、学んでまいりたいと思います。私たちは聖書を読むときに、2000年前イエス様が来られたとき、イエス様のその初臨のときに、どのようにして人々がイエス様を迎えたのかということを学ぶことができるわけです。そしてそれは今この世界の終わりの時代に生きている私たちが、もう間もなく来られる再臨のイエス・キリストをどのようにお迎えするのか、どのようにお迎えすべきなのか、あるいはどのようにお迎えすることができるのか、そのことを学ぶことでもあります。2000年前イエス様を迎えた人たちと、今イエス様を迎えようとしている私たちの間には、このイエス様を お迎えするという点において共通しているからであります。私たちはこのシメオンとアンナの信仰からアドベンチストとして何を学ぶことができるでしょうか。ルカによる福音書の第2章の25節からお読みしたいと思います。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。その時、ここにですね、その時と書かれています。その時とはイエス様がお生まれになってから40日目にヨセフとマリアが規定の捧げ物を捧げるために宮に神殿にやってきた、その時のことであります。ヨセフとマリアが赤ちゃんイエス様を連れて神殿に登ってきた時、そこにいたのがこのシメオンでありました。シメオンという人がどういう人であったか、非常にですね、こういくつかのことがここに書かれています。箇条書きにしてここに挙げておりますけれども、彼は正しい信仰深い人でした。そしてイスラエルが慰められるのを待ち望む、そういう思いを常に持っていた人でありました。そしてまた聖霊が彼に宿っていました。そしてその聖霊から一つのことが告げられていました。それは救い主に会うまであなたが死ぬことはない、あなたが生きている間に必ず約束の救い主とあなたは相まみえることになるだろう、そのようなことが告げられていたのでありました。シメオンとアンナという二人の人物、よく私たちはこの二人の老人、年を重ねた人というふうにこう呼ぶわけですけれども、確かにこの後に出てくるアンナについては、彼女は84歳だったと、こう年齢がですね、明記されていますが、このシメオンの年齢は聖書には記録されていません。彼の年齢がどのくらいであったのか想像する手がかりになるのは、救い主に会うまでは死ぬことはないと告げられていたということ、そして実際に彼がこの赤ちゃんイエス様と出会った時に、まあ、彼が言った言葉ですね、ルカ2章の29、30節に書かれていますけれども、主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私の目が今あなたの救いを見たのですから、といったこの言葉から、今こそ私は安らかにこの世を去ることができますといったこの彼の言葉から、あ、この後いつ亡くなったのかわからないけれども高齢だったのではないか、まあ、そういうイメージをここからですね、持つわけであります。まあ、シメオンが実際に何歳であったのか、この時ですね、私たちはまあ想像、これ以上の手がかりはないわけです。想像するしかありませんけれども、彼がまあ実際に高齢であったとしても、あるいは私たちが想像するイメージするよりはずっと年若かったとしても、彼が信心深く神様に忠実な生涯を送った人であったということ、そして救い主に会うまでは死なないと言われていた。言い換えるならば、救い主に会うために生きてきた、そのために彼はずっとずっとですね、歩んできた、そういう人生を彼が歩んできたということを、私たちはですね、そのことこそが大切な点ではないかというふうにですね、思うわけであります。このシメオンの生き方を通して私たちは、私たちの現時点での年齢がいくつだったとしても、若かったとしても、あるいは年を重ねていたとしても、年齢に関係なく私たちもこのシメオンのように神様に忠実に、そして神様の約束が自分の身に実現することを待ち望みながら日々を生きることができるということを証ししているように思えるのであります。彼は赤ちゃんイエス様とその日宮で相対した時に、神様に対して賛美そして祈りを捧げました。主よ、今こそあなたはこのしもべを 安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。もし私たち一人一人が自分自身のこれまで歩んできた人生を振り返って、このシメオンと同じようにこう語ることができるとするならば、なんと素晴らしいことでしょうか。神様、あなたから与えられて生きてきたこの私の生涯を今振り返るときに、私には何の後悔もありません。人生の中で私がやり残したことは一つもありません。今私はあなたから与えられた道のりを歩んできたこの道のりを振り返るときに心が穏やかです。なぜならば約束のイエス・キリストとお会いすることができたからです。私たちがそれぞれの道を歩み切ったときに、このような思いで神様に感謝を捧げることができるような、そのようなシメオンのような歩みをなすことができるように心から強く願っています。シメオンは自分に与えられている一日一日を浪費せず、いつの日か、それが今日かもしれない、明日かもしれない、いつの日か救い主とお会いするために日々を忠実に生きた人であったのであります。シメオンが宮でヨセフ、マリア、そしてお生まれになったイエス様と会い、彼らを祝福していた時に、そこにもう一人の人物、女預言者アンナがやってきました。その場面をですね、続けてお読みしてみたいと思います。ルカによる福音書の2章の36節からですね、しばらくお読みしたいと思います。またアセル族のパヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。彼女は非常に年を取っていた。娘時代に嫁いで7年間だけ夫と共に住み、その後やもめ暮らしをし84歳になっていた。そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈りと思って神に仕えていた。この老女もちょうどその時近寄ってきて神に感謝を捧げ、そしてこの幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。アンナがどんな人物であったのか、今お読みした箇所に書かれていた事柄をまとめてみました。彼女は預言者でした。そしてその時84歳、非常に年を取っていました。そんな彼女も若かった頃、7年間の結婚生活をしていましたが、しかし夫に先立たれた後は一人で生きてきた、そういう生涯を歩んできました。そんな彼女でしたが、神殿から離れず昼夜問わず神に仕えていた。断食と祈りと思って神様から離れることなく神様に仕える、そのような生涯を送ってきたこのアンナがそこにやってきたと書かれているのであります。一人の人が80年以上生きてきて、この人はこういう人生でしたということを数行でまとめる、数行で全てを知るということは、まあ、土台不可能なことであります。しかし聖書が記録しているアンナがどのような生き方をしてきたのかということを今ここにまとめられていますけれども、これを読むときに彼女の生涯の詳細までを知ることは私たちはできませんが、しかし彼女が神に対してどのような姿勢を持って生き抜いてきた人であったのかということを、まあ、大枠で理解することができるのではないかと思います。愛する人との結婚生活がありましたが、しかしわずか7年間でその結婚生活を死という形で終わらなければならなかった。愛する人の死という形で終わらなければなりませんでした。しかしそういうことがあった後も彼女は神様から離れることなく神様に仕える生涯を送ることを選んだのでありました。夜も昼もと書かれていました。これは24時間変わらずにというような意味もあろうかと思いますけれども、 もう少し象徴的な私たちの人生の真っ暗闇になってしまうような困難な時も、あるいは先を見通すことのできる順風満帆な時も、変わらずにコンスタントに神様に仕え続けていた彼女の信仰者としての姿勢を表している言葉でもあろうかと思います。私たちは物事がうまく進んでいる時に、ああ神様、このことがうまくいってて本当に感謝です、神様に感謝することができます。しかしうまく進んでいた事柄が一転して壁に当たってしまった時に、なんでこんなことが続くんだろうというようなことが起きる時に、変わらずに神様に感謝し賛美を捧げることがどれほど難しいか、おそらく私たちはそれぞれの人生の起きた出来事の中で思い知っているのではないでしょうか。あるいはまた非常に苦しい試練の日に必死になって救いと解決を求めて神様に祈ることがあります。神様、どうかこの問題を解決してください、助けてください、道を開いてください、真剣に祈ります。しかし祈りが聞かれて問題が解決して平穏無事な生活が戻ってきて、しばらくの時間が過ぎるときに、私たちがあの苦しかったときと同じような思いを持って神様に祈り続けているかというと、そうではない。苦しいときには必死に神様に祈っていたのに、平穏無事になってしまったらそのひたむきさをどこかに置き忘れてしまった、そのようなことが私はこれまでに何度もあったように思います。アンナの夜も昼も変わらずに神様に仕え続けていたこの姿勢は、そんな私たちに対する一つのモデルのようなもののように私は感じます。シメオンとアンナについての記述の中に一つの共通する言葉があります。それは待ち望むという言葉であります。25節、シメオンについてこのように書かれています。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。それに対して38節、アンナについてはこのように書かれています。そして幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。シメオンの心からの願いは、イスラエルの国が、そしてこの国に生きているすべての人々が慰められることでありました。彼の神様に対する忠実さ、彼の信心深さは、この彼の願いと深い関係があったものと思われます。彼は神様に忠実に生きてきた、その忠実さの見返りとして自分への祝福や利益を求めたのではありませんでした。神様、私は忠実に生きますので、その代わりに私を祝福してください、私を守ってください、そのような信仰ではありませんでした。彼は自分が生まれそして生きてきたその国の人々の現状を知り嘆いていたんだと思います。この国には、この国に生きている人たちには、人間的な慰めではなくて、天来の神様にしか与えることができない慰めが与えられることが必要である、そのことを彼は痛感していました。なので彼はイスラエルの慰めを待ち望み続けて生きてきた、そのようにですね、記録されているのではないでしょうか。彼の神様への忠実な信仰は、周りの人たちの慰めを祈り求める広がり、豊かさに現れるような、そのようなものでありました。シメオンのそのような信仰と同じ性質の信仰がアンナの中にも見られるものであります。彼女自身、自分自身の人生を振り返れば、深い悲しみがそこにはありました。しかし彼女の一番の願いは、自分が慰められることではなく、救いを待ち望んでいる人々に イエス様を伝えることでありました。ある人はこのアンナこそがイエス・キリストを他者に伝えた最初の伝道者であったと言っています。確かにお生まれになって40日のこの赤ちゃんイエス様と会ったことを周りの人たちに告げ知らせたこのアンナこそがその意味において最初の伝道者であったのかもしれません。彼らは自分の過去を振り返って過去にとらわれて過去に生きていたのではありませんでした。彼らはこれから起きることを待ち望んで日々を生きていました。そして自分が満たされることではなく悲しんでいる人、自分の周りにいる慰めを必要としている人たちが心からの笑顔を取り戻すことができるようになること、しかも天来の神様からの慰めによってそのような体験に導かれることを心から願って生きてきた、そのような人物でありました。イエス様をお迎えすることが彼らの人生の最高の目的であり、また喜びでもあったのであります。今日ここまで私たちはシメオンとアンナがどのような人物であったか、そして彼らがどんな信仰を持っていたのかということを学んでまいりました。そのシメオンが語った言葉の中にお生まれになったイエス様がどんなお方であるのかを、これからどういう生涯を歩むのかを彼が予言的に語っている箇所があります。私たちにとって信仰者シメオンやアンナがどういう人物であったかを知ることも大切なことですが、しかしイエス・キリストがどんなお方であったかを知ることが私たちにとって最も大切なことです。シメオンの言葉からイエス・キリストがどういうお方であるのかを、もう一度私たちはですね、確認したいと思います。ルカ2章34節このようにですね、書かれています。するとシメオンは彼らを祝し、そして母マリアに言った。ご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。シメオンは母親イエス様の母マリアに対してこのように言いました。この子は多くの人を倒れたり、あるいは立ち上がらせたりさせる、そういうお方であるということ。そしてもう一つは、反対を受ける印として定められたお方であるということであります。聖書はイエス・キリストこそが私たちの救い主であるということを繰り返し繰り返し明らかにしています。そして救い主イエス・キリストは私たちを裁かれるお方でもあります。シメオンはイエス・キリストを多くの人を倒れたり、あるいは起き上がらせたりさせるお方と語りました。私たちも聖書を読むときに、聖書の言葉を通してイエス・キリストと出会うときに、この聖書の言葉、イエス・キリストの言葉によって立ち上がる力が与えられる。落ち込んでいた人がもう一度立ち上がる、もう一回やってみよう、希望を持ってですね、立ち上がる、そういう経験をさせられます。そしてまたある時には、私たちは御言葉と出会った時に、御言葉が私の心の中に響いてきた時に、倒される。自分がこれまで正しいと信じてきた、気づいてきた人生の基盤を根底から覆されるような、倒されるような経験をさせられるのであります。私たちはイエス様によって倒され、またそのイエス様によって立ち上がらせられるのであります。お生まれになったイエス様に対して人々が様々な反応をしたのと同じように、再びおいでになるイエス様をどのようにお迎えするのかは私たち一人一人の選びによるのであります。人それぞれなのであります。それを受け入れるのか拒むのか、そのどちらかであります。中間はありません。 私たちはそのどちらを選ぶのでしょうか。イエス様との出会いを通して私たちもイエス様によって古い価値観を、間違った価値観を倒され、そしてまた新しいイエス・キリストというその価値観の上に、土台の上に自分自身の人生を立ち上がらせていただきたいものだと思います。2番目の言葉はイエス様のお母さんであったマリアにとっては残酷な言葉であったかもしれません。反対を受ける印として定められていると言いました。私たちは誰でも人から反対をされることを恐れます。反対されるよりは肯定されたい、認められたいと思います。しかしシメオンはイエス様を反対を受ける印と呼びました。罪のために間違った方向に、大きな川の流れのようにみんなが間違った方向にダーッと流れていっているその世界に降りてきてくださったイエス・キリストが、そこに正しいことのために立つ、救いのために立った時に、周りの人たちから歓迎されるよりもむしろ周りの人たちから反対されたというのは、考えてみれば当然のことだったのかもしれません。そしてもし私たちがそのイエス・キリストに従う生き方を選ぶならば、私たちもまた世界の大きな流れに逆行する、反対に遭う、イエス・キリストに従うということは反対にを受ける印として定められているお方と同じ体験をするということになるのかもしれません。イエス様は十字架におかかりになる前、弟子たちにこのように語られました。ヨハネによる福音書15章18節19節、もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。このイエス様の言葉を読むときに、私たちがこの世にあってさまざまな困難に直面すること、さまざまな反対を受けるということの意味を理解することができます。私たちは人から反対されることを恐れますが、しかし本当に恐れるべきことはイエス様から離れてしまうことである。そのことをですね、私たちはこれらの言葉から学ぶことができるわけです。今週イギリス在住の私のですね、2年間英語を本当に親身になって教えてくださった英語の先生からメールをいただきました。でこのメールは単なる何か用事があってのメールではなく、クリスマスカードが添付された、メールでありました。まあ、その先生からいただいたそのクリスマスのメールを読んだときに、まあ、非常にこう心が温まる思いになりました。そしてまた同時に厳粛な思いにさせられる、そのような、メッセージが書かれた、メールでありました。まあ、先生のいろんな近況が書かれていました。このクリスマスに、ロンドンに出かけて、チャリティーのコンサートに、行きましたというようなことですね、書かれていました。またイギリスでは友人にクリスマスカードを送り合う、そしてそのクリスマスカードを作るために、まあ、長い時間をかけて、こう非常にこうですね、こう手の込んだそういうクリスマスカードを作って、まあ、お互いに送り合う、ことが習慣になっている、そういうようなことも書かれておりました。そしてまたこのクリスマスの季節には、ご夫婦のそれぞれの親戚兄弟たちが家にやってきて、楽しい交わりの時間を持つ、今週は私の夫の家族が来ます、兄弟が来ます、そしてまた次の週は私の兄弟が私の家を訪ねてくることになっています。楽しい予定がたくさん入っています。そういう中で私がドキッとさせられた、厳粛な思いにさせられたのはこのような言葉でありました。私たちはクリスマスに楽しい時間を過ごします。けれども、 私たちはそういう時間の中でしばしばいとも簡単にクリスマスの本当の意味を見失ってしまいがちです。神の一人子イエス様が私たちを救うためにこの世界に来てくださったということの意味を見失ってしまいがちです。で、そのことを忘れないために私たちの教会では、この先生の属している教会では、クリスマスイブの日とクリスマスの日に特別なプログラムを持って子どもたちに、そして地域の方々をお招きして、クリスマスの本当の意味についてみんなで考える、そういう時間を持つことになっていますというふうにですね、書かれておりました。確かに私たちはこの本当に賑やかな、時にこう楽しく心がワクワクするようなクリスマスの季節に本当のクリスマスの意味を見失ってしまいがちな、そういう時代に生きています。日本中が、そして世界中が賑やかになるこの季節に、私たちはもう一度自分の歩みを静かに止めて、そして心を静かにして、イエス様を自分はどのようにお迎えするのか、自分自身の心を探るひとときを持ちたいものだと思います。瞑想の言葉、文章をお読みしたいと思います。花婿が来たのは真夜中であった。それは最も暗い時であった。そのようにキリストがおいでになるのも、この地上歴史の最も暗黒の時である。2000年前、イエス様を心からお迎えした人たちが、聖書の中にその様子が記録されています。その彼らと同じ気持ちで、私たちも間もなくおいでになる、間もなくこの真っ暗な世界に光を届けるために再び来てくださる、そのイエス・キリストを、あの2000年前の忠実な信仰者たちと同じ思いでお迎えすることができるように、心を整えてまいりたいと思います。どうか皆様方お一人お一人のクリスマスがイエス様によって祝福されて、そしてイエス様をお迎えするための大切なステップとなりますように、心からお祈りをさせていただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。